夏目漱石作。ガラス戸のうち。11。ある奥さんが、ある女の人を、私に紹介した。何か書いたものを、見ていただきたいのだそうでございます。私は奥さんのこの言葉から、頭の中でいろいろのことを考えさせられた。今まで私のところへ自分の書いたものを読んでくれと言ってきたものは何人となくある。その中には原稿紙の厚さで一寸、または二寸ぐらいの傘になる大部のものも混じっていた。それを私は時間の都合の許す限りなるべく読んだ。そうして簡単な私は、ただ読みさえすれば自分の頼まれた義務を果たしたものと心得て満足していた。ところが先方では、後から新聞に出してくれと言ったり、雑誌へ載せてもらいたいと頼んだりするのが常であった。中には人に読ませるのは手段で、原稿を金に変えるのが本来の目的であるように思われるものも少なくはなかった。私は知らない人の書いた、読みにくい原稿を好意的に読むのがだんだん嫌になってきた。もっとも私の時間に教師をしていた頃から見ると多少の弾力性ができてきたにはそういなかった。それでも自分の仕事にかかれば腹の中は随分多忙であった。親切づくで見てやろうと約束した原稿すら、なかなか拉致の開かない場合もないとは限らなかった。私は私の頭で考えた通りのことをそのまま奥さんに話した。奥さんはよく私の言う意味を了解して帰っていった。約束の女が私の座敷へ来て、座布団の上に座ったのはそれから間もなくであった。わびしい雨が今にも降り出しそうな暗い空を、ガラス戸越しに眺めながら私は女にこんな話をした。これは社交ではありません。お互いに体裁のいいことばかり言い合っていては、いつまで経ったって啓発されるはずも、利益を受けるわけもないのです。あなたは思い切って正直にならなければダメですよ。自分さえ十分に解放してみせれば、今あなたがどこに立ってどっちを向いているかという実際が、私によく見えてくるのです。そうしたとき、私は初めてあなたを指導する資格をあなたから与えられたものと自覚してもよろしいのです。だから私が何か言ったら、腹に答えべきあるものを持っている以上、決して黙っていてはいけません。こんなことを言ったら笑われはしまいか、恥をかきはしまいか、または失礼だと言って怒られはしまいかなどと遠慮して、相手に自分という正体を黒く塗りつぶしたところばかり示す工夫をするならば、私がいくらあなたに利益を与えようと焦っても、私のいる矢はことごとくあだやになってしまうだけです。 これは私のあなたに対する注文ですが、その代わり私の方でもこの私というものを隠しはいたしません。ありのままをさらけ出すより他にあなたを教える道はないのです。だから私の考えのどこかに隙があって、その隙をもしあなたから見破られたら、私はあなたに私の弱点を握られたという意味で敗北の結果に陥るのです。教えを受ける人だけが自分を解放する義務を持っていると思うのは間違っています。教える人も己をあなたの前に打ち明けるのです。双方とも社交を離れて看破し合うのです。そういうわけで、私はこれからあなたの書いたものを拝見するときに、ずいぶん手ひどいことを思い切って言うかもしれませんが、しかし怒ってはいけません。あなたの感情を害するために言うのではないのですから。その代わり、あなたの方でも腑に落ちないところがあったら、どこまでも切り込んでいらっしゃい。あなたが私の周囲を了解している以上、私は決して怒るはずはありませんから。要するに、これはただ現状維持を目的として、上滑りな円滑を周囲に置く社交とは、全く別物なのです。わかりましたか？女は、わかったと言って、帰っていった。12。私に短冊をかけの、詩をかけのと言ってくる人がある。そうしてその短冊やらぬめやらを、まだ承諾もしないうちに送ってくる。最初のうちは、せっかくの希望を無にするのも気の毒だという考えから、まずい字とは思いながら、先方の言うなりになって書いていた。けれどもこうした行為は永続しにくいものと見えて、だんだん多くの人の依頼を無にするような傾向が強くなってきた。私はすべての人間を、毎日毎日恥をかくために生まれてきたものだとさえ考えることもあるのだから、変な字を人に送ってやるくらいの所作は、あえてしようと思えばやれないとも限らないのである。しかし自分が病気のとき、仕事の忙しいとき、またはそんな真似のしたくないときに、そういう注文が引き続いて起こってくると、実際終わらせられる。彼らの多くは全く私の知らない人で、そして自分たちの送った短冊を再び送り返すこちらの手数さえ、まるで眼中に置いていないように見えるのだから。そのうちで一番私を不愉快にしたのは、播州の佐護市にいる岩崎という人であった。この人は数年前、よくはがきで私に俳句を書いてくれと頼んできたから、その都度向こうの言う通り書いて送った記憶のある男である。その後のことであるが、彼はまた四角な薄い小包を私に送った。私はそれを開けるのさえ面倒だったから、ついそのままにして書斎へ放り出しておいたら、 下女が掃除をするとき、つい書物と書物の間へ挟み込んで、まず手よくしまいなくした姿にしてしまった。この小包と前後して、名古屋から茶の缶が私宛で届いた。しかし、誰が何のために送ったものか、その意味は全くわからなかった。私は遠慮なく、その茶を飲んでしまった。するとほどなく、佐護氏の男から、富士登山の絵を返してくれと言ってきた。彼からそんなものをもらった覚えのない私は、打ち合っておいた。しかし彼は、富士登山の絵を返せ返せと、三度も四度も催促してやまない。私はついに、この男の精神状態を疑い出した。大方、気違いだろう。私は心の中でこう決めたなり、向こうの催促には一切取り合わないことにした。それから2、3ヶ月経った。確か夏の初めの頃と記憶しているが、私はあまり乱雑に取り散らされた書斎の中に座っているのが鬱陶しくなったので、一人でポツポツそこいらを片付け始めた。その時書物の整理をするため、いい加減に積み重ねてある字引きや参考書を一冊ずつ改めていくと、思いがけなく佐護氏の男がよこした例の小包が出てきた。私は今まで忘れていたものを目の当たり見て驚いた。早速封を解いて中を調べたら、小さく畳んだ絵が一枚入っていた。それが富士登山の図だったので、私はまたびっくりした。包みの中には、この絵の他に手紙が一通添えてあって、それに絵のお産をしてくれという依頼と、お礼に茶を送るという文句が書いてあった。私はいよいよ驚いた。しかしその時の私は、到底富士登山の図などに賛をする勇気を持っていなかった。私の気分が、そんなこととははるかかけ離れたところにあったので、その絵に調和するような俳句を考えている暇がなかったのである。けれども私は恐縮した。私は丁寧な手紙を書いて、自分の怠慢を謝した。それから、茶のお礼を言った。最後に、富士登山の図を小包にして返した。13。私はこれで一段落ついたものと思って、例の佐護氏の男のことを、それぎり念頭に置かなかった。するとその男が、また短冊を封じて起こした。そうして今度は、義士に関係のある句を書いてくれというのである。私はそのうち書こうと言ってやった。しかし、なかなか書く機会が来なかったので、ついそのままになってしまった。けれども、しつこいこの男の方では、決してそのままに済ます気はなかったものと見えて、むやみに催促を始め出した。その催促は、一週に一遍か、二週に一遍の割で、きっと来た。それが必ずはがきに限っていて、その書き出しには 必ず、背景、失敬申しそらえども、とあるに決まっていた。私はその人のハガキを見るのが、だんだん不愉快になってきた。同時に向こうの催促も、今まで私の予期していなかった変な特色を帯びるようになった。最初には、茶をやったではないかという言葉が見えた。私がそれに取り合わずにいると、今度は、あの茶を返してくれという文句に改まった。私は返すことはたやすいが、その手数が面倒だから、東京まで取りに来れば返してやると言ってやりたくなった。けれども佐護氏の男にそういう手紙を出すのは、自分の品格に関わるような気がして、あえてしきれなかった。返事を受け取らない先方は、なおのこと催促をした。茶を返さないならそれでもいいから、金一円をその代価として送ってよこせというのである。私の感情はこの男に対して次第にすさんできた。しまいにはとうとう自分を忘れるようになった。茶は飲んでしまった。短冊はなくしてしまった。以来、はがきをよこすことは一切無用であると書いてあった。そうして心の内で非常に苦々しい気分を経験した。こんな非紳士的な挨拶をしなければならないような穴の中へ私を追い込んだのは、この佐護氏の男であると思ったからである。こんな男のために、品格にもせよ、人格にもせよ、幾分の堕落を忍ばなければならないのかと考えると、情けなかったからである。しかし、佐護氏の男は平気であった。茶は飲んでしまい、短冊はなくしてしまうとは、あまりと申せば、とまたはがきに書いてきた。そうしてその冒頭には、依然として、背景失敬申しそらえどもという文句が、規則通り繰り返されていた。その時、私はもうこの男には取り合うまいと決心した。けれども私の決心は、彼の態度に対して、何の効果のあるはずはなかった。彼は相変わらず催促をやめなかった。そうして今度は、もう一度書いてくれれば、また茶を送ってやるがどうだと言ってきた。それからこと卑しくも、義士に関するのだから、句を作ってもいいだろうと言ってきた。しばらくはがきが中絶したと思うと、今度はそれが封書に変わった。もっともその封筒は、区役所などで使う極めて安いネズミ色のものであったが、彼はわざとそれに切手を貼らないのである。その代わり、裏に自分の姓名も書かずに投函していた。私はそれがために、倍の遊説を二度ほど払わせられた。最後に私は、配達夫に彼の氏名と住所と教えて、封のまま先方へ逆送してもらった。彼はそれで6000取られたせいか、ようやく催促を断念したらしい態度になった。ところが、2ヶ月ばかり経って、年が改まるとともに、彼は私に普通の年始状をよこした。それが私をちょっと感心させたので、私はつい短冊へ句を書いて送る気になった。しかし、その贈り物は 彼を満足させるに足りなかった。彼は短冊が折れたとか、汚れたとか言って、しきりに書き直しを請求してやまない。現に今年の正月にも、失敬申し候らえども、という依頼状が、七八日ごろに届いた。私がこんな人に出会ったのは、生まれて初めてである。重視。ついこの間、昔私の家へ泥棒の入った時の話を比較的詳しく聞いた。姉がまだ二人とも片付かずにいた自分のことだというから、年代にすると多分私の生まれる前後にあたるのだろう。何しろ勤労とか砂漠とかいう荒々しい言葉の流行ったやかましい頃なのである。あるよ。一番目の姉が夜中に小用に起きた後、手を洗うためにくぐり戸を開けると、狭い中庭の隅に壁を押し付けるような勢いで立っている梅の古木の根型がカッと明るく見えた。姉は汁を巡らすいとまもないうちにすぐくぐり戸を閉めてしまったが、閉めた後で、今目前に見た不思議な明るさをそこに立ちながら考えたのである。私の幼心に映ったこの姉の顔は、未だに思い起こそうとすれば、いつでも目の前に浮かぶくらい鮮やかである。しかし、その現像は、すでに嫁に行って歯を染めた後の姿であるから、その時縁側に立って考えていた娘盛りの彼女を、今胸の内に描き出すことは、ちょっと困難である。広い額、浅黒い皮膚、小さいけれどもはっきりした輪郭を備えている鼻、人並みより大きい二重まぶちの目、それからおさわという優しい名。私はただこれらを総合して、その場合における姉の姿を想像するだけである。しばらく立ったまま考えていた彼女の頭に、この時、もしかすると火事じゃないかという懸念が起こった。それで彼女は思い切ってまた切り戸を開けて、外を覗こうとする途端に、一本の光る抜き身が闇の中から、四角に切ったくぐり戸の中へスーッと出た。姉は驚いて身を後へ引いた。その暇に覆面をした岩洞提灯を下げた男が、抜刀のまま小さいくぐり戸から大勢うちの中へ入ってきたのだそうである。泥棒の人数は確か8人とか聞いた。彼らは人を殺めるために来たのではないから、おとなしくしていてくれさえすれば、家の者に危害は加えない。その代わり、軍用金を貸せと言って父に迫った。父はないと断った。しかし泥棒はなかなか承知しなかった。今、角の小倉屋という酒屋へ入って、そこで教えられてきたのだから隠してもダメだと言って動かなかった。父は不肖不肖に、とうとう何枚かの小判を彼らの前に並べた。彼らは金額があまり少なすぎると思ったものか、それでもなかなか帰ろうとしないので、今まで床の中に寝ていた母が、あなたの紙入れに入っているのもやっておしまいなさい、と忠告した。その紙入れの中には、50両ばかりあったとかいう話である。泥棒が出て行った後で、 余計なことを言う女だ、と言って、父は母を叱りつけたそうである。そのことがあって以来、私の家では柱を切り組みにして、その中へ有金を隠す方法を講じたが、隠すほどの財産もできず、また黒装束をつけた泥棒もそれぎり来ないので、私の成長する自分には、どれが切り組みにしてある柱か、まるでわからなくなっていた。泥棒が出ていくとき、このうちは大変締まりのいいうちだ、と言って褒めたそうだが、その締まりのいいうちを泥棒に教えた小倉屋の半兵衛さんの頭には、あくる日からかすり傷がいくつとなくできた。これは金はありませんと断るたびに、泥棒がそんなはずがあるものかと言っては、抜き身の先でちょいちょい半兵衛さんの頭をつっついたからだという。それでも半兵衛さんは、どうしてもうちにはありません。裏の夏目さんにはたくさんあるから、あそこへいらっしゃい。と強情を張り通して、とうとう金は一文も取られずにしまった。私はこの話を蔡から聞いた。蔡はまたそれを私の兄から、茶受け話に聞いたのである。15。私が去年の11月、学習院で講演をしたら、白写と書いた紙包みを後から届けてくれた。立派な水引きがかかっているので、それを外して中を改めると、五円札が2枚入っていた。私はその金を平生から気の毒に思っていた、ある懇意な芸術家に送ろうかしらと思って、暗に彼の来るのを待ち受けていた。ところがその芸術家がまだ見えない先に、何か寄付の必要ができてきたりして、つい2枚とも消費してしまった。一口で言うと、この金は私にとって決して無用なものではなかったのである。世間の通り相場で、立派に私のために消費されたというより他に仕方がないのである。けれどもそれを人にやろうとまで思った私の主観から見れば、そんなにありがたみの付着していない金にはそういなかったのである。打ち明けた私の心持ちを言うと、こうしたお礼を受けるより、受けない時の方がよほどさっぱりしていた。黒柳海舟君が、著牛会の講演のことで見えた時、私は話のついでとして、一通りその理由を述べた。この場合、私は労力を売りに行ったのではない。好意づくで依頼に応じたのだから、向こうでも好意だけで私に報いたらよかろうと思う。もし報酬問題とする気なら、最初からお礼はいくらするが、来てくれるかどうかと相談すべきはずでしょ？その時 K 君は納得できないといったような顔をした。そうしてこう答えた。しかし、どうでしょう。その10円は、あなたの労力を買ったという意味でなくって、あなたに対する感謝の意を表する一つの手段と見たら。そう見るわけにはいかないのですか？品物なら、はっきりそう解釈もできるのですが、不幸にもお礼が、普通営業的の売買に使用する金なのですから、どっちとも取れるのです。どっちとも取れるなら、この際、善意の方に解釈した方が良くはないでしょうか。私は、もっともだとも思った。しかしまたこう答えた。私はご存知の通り、 原稿料で移植しているくらいですから、無論裕福とは言えません。しかしどうかこうか、それだけで今日を過ごしていかれるのです。だから自分の職業以外のことにかけては、なるべく好意的に人のために働いてやりたいという考えを持っています。そうしてその行為が先方に通じるのが、私にとっては何よりも尊い報酬なのです。従って金などを受けると、私が人のために働いてやるという余地、今の私にはこの余地がまた極めて狭いのです。その貴重な余地を腐食させられたような心持ちになります。K 君はまだ私の言うことを受けがわない様子であった。私も強情であった。もし岩崎とか三井とかいう大富豪に講演を頼むとした場合に、後から10円のお礼を持っていくでしょうか。あるいは失礼だからといって、ただ挨拶だけにとどめておくでしょうか。私の考えでは、おそらく金銭は持っていくまいと思うのですが。さあ、と言っただけで、K 君は半然した返事を与えなかった。私にはまだ言うことが少し残っていた。おのぼれかは知りませんが、私の頭は、三井岩崎に比べるほど飛んでいないにしても、一般学生よりはずっと金持ちに違いないと信じています。そうですとも、と K 君はうなずいた。もし岩崎や三井に10円のお礼を持っていくことが失礼ならば、私のところへ10円のお礼を持ってくるのも失礼でしょう。それもその10円が物質上、私の生活に非常な潤いを与えるなら、また他の意味からこの問題を眺めることもできるでしょうが、現に私はそれを人にやろうとまで思ったのだから。私の現下の経済的生活は、この10円のためにほとんど目に立つほどの影響を被らないのだから。よく考えてみましょう。と言った K 君は、ニヤニヤ笑いながら帰っていった。